リスナーの皆さん、今日は村の資金プログラムは成果を上げていることについてお伝えします。村に関連する2014年第6号法律に規定されているように、政府は2015年にインドネシアの434の地区都市で74,093 の村に20兆7,660億ルピアの資金を割り当てました。資金の額は貧困、地理、人口などを検討して供出されています。供出は提出された村の有機化の成果プログラムに基づいています。2015年に配布された村の資金は現在成果が出ているように見えます。村落途上地域開発署マルワン・サファル大臣によると、2015年の村の資金は 0.5% ほど国の成長率に貢献することができたと宣言しました。これは国の経済成長は村を通して増加させることができるという証拠です。村の資金プログラムの成功はまた2015年の村資金の実現を創産した米国のロベット・オーブレック大使によって認められました。ロベット・オーブレック大使は村の政府に直接資金を供出することで、インドネシアの農村開発のプロセスを加速させることができると考えています。それは成果を上げたにもかかわらず、財務省の財政収支のブディアルソット・グフィロド局長は、このプログラムを通して供給された予算配分は適切に行われなかったと述べました。それは資金を管理する村の役人機能が募金一致などいくつかの障害があります。また何人かの地域の指導者が、特に2015年12月9日の同時地方選挙の前に、政治的な目的のために村の資金を活用した疑いがあります。また村のホールの建設や改正だけでなく、雇用者の購入などの資金の課税書が判明しました。2015年の村資金が最適に蓄まれた場合、国の経済成長はより大きくなったでしょう。2016年に政府は2016年の国家予算のうち46兆90億ルピアを村の資金として配布しました。さまざまな取り組みがこの資金が最適に使われるよう行われてきました。例えば、次の資金を支出するときに、少なくとも 50% の資金のシートを報告することを必要とする新たなルールの採用です。重要なことは、住民の役割です。村資金を利用する過程で、人々は特に監視やプロジェクトの 決定に積極的に参加しなければなりません。資金が人々の利益のために適切に使用されていることを認識する必要があります。これでコメントを終わります。